Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
飛べるよ、いつか夢見た大空を、今日もそう信じて、手を広げよう。
キャサリンの出過ぎた杭は打たれない。はい、皆さんこんにちは、キャサリンでございます。もう11月ね、入って、皆さんの生活はどんな風に彩られているでしょうか。私は最近やっぱりすごく思うんですが、ちょっとこう外へ出てね、お店なんかのこう前を通ると、もうクリスマスのね用品にあふれてるっていうのをよく見るんですが、皆さん今年クリスマスってどうでしょう、どなたと過ごされるんでしょうかね。私はね、今はまだ密かに言って、ここで言うたら全然密かにならないんですけれども、まああるとあるところに、私は今年クリスマスはちょっと休暇をいただきましてですね、ちょっと日本を出発してゆっくりと1週間かな、10日かなぐらいゆっくりしようと思ってるんですが、まあ、やっぱり言っても日本っていうのはクリスマスっていうのはちょっとしたそのね、なんて言うんでしょう、会社とか世の中がねお休みするほどのことではなく、普段のようにね過ごしていると思うんですが、まあ案外海外に行くとクリスマス休暇っていうのはね、ちゃんときちっとこう取られてたりとかして、まあ、そういうところを狙ってね行くんですが、まあそうですね、日本とは違うクリスマスを私はゆっくりとね、過ごそうかなと思ってます。皆さんもねぜひそんな何か今年のクリスマス素敵な思い出ができるようにね、何かプランをねしてみてください。さあ今週もですね、先週に引き続きまして、兵庫県は明石市にあります特定医療法人成人会大久保病院のスポーツ内科の先生でいらっしゃいます田中裕樹先生のお話を伺ってきておりますので、皆さんスポーツ内科ね、なかなか聞かないかですが、しっかりとね先生のお話を聞いてみてください。はい、ではこんにちは先生。
こんにちは、
ありがとうございます。今週もねよろしくお願いいたします。
はい、引き続きよろしくお願いいたします。
ね、先週のね放送を聞いていらっしゃらないリスナーさんもねいらっしゃるかと思うんですが、はい、そういう方のために先生がなんか先週ねお話しくださったことの内容を、まあ、簡単でも結構ですので、はい、ちょっとまとめて、はい、お話ししていただけますでしょうか。
はい、まあ、僕はスポーツ内科というですね、はい、専門の医者です。で、まあ、スポーツ内科という言葉がありましてですね、まあ、アスリートは健康というふうに思われがちなんですが、意外や意外、内科的な、まあ、病気というか問題を抱えながら競技されている方が多いんですよというお話。それと、スポーツ貧血というですね、はい、まあ、アスリートは様々な理由で鉄分が不足してですね、貧血になってしまって本来のパフォーマンスを発揮できていない選手がいて、まあ、僕はそういった選手の、まあ、ご病気の診断であったり治療で皆さんの競技の成績を少しでも上げるお手伝いをしていると、そういったことをお話ししました。
そうですね、ありがとうございます。もう私ね、その選手の話聞いててね、中にもホッとされる方がいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ。パフォーマンス上がらない、自分のメンタルが弱いんだと思ってる中で、例えばこれがね貧血だったんだとかって分かると、だって治療できますよね。
そうですね、技術的な問題とか自分の体力の問題でこれが限界なんかってこう思ってしまってるアスリートもいるんですが、実はスポーツ貧血であったりですね、まあ詳しくは述べませんが、運動誘発性喘息っていうですね、喘息の一種のためにパフォーマンスを落としているっていうことがあったり、まあスポーツ内科疾患も 喋り出すとですね、10時間ぐらいかかっていますので、
そんなにあるんですね。
はい、まあ、あの、さまざまな病気があってですね、あの、調子を落としてしまっている場合があるので、はい、
一人で悩む前にね、まずやっぱり田中先生とこ来てね、見ていただいた方がいいですね。
そうですね、あの、なかなか受診というのがハードルが高いようであれば、あの、スポーツ内科、そして田中とかでですね、検索していただければ、スポーツ内科を紹介しているホームページが出てきます。そこでですね、受診の相談であれば、あの、メール送っていただいたら、あの、まあ、無料といいますか、あの、お答えさせて、
それ先生がお答えしてくださるんですか？
そうですね、僕本人が必ず、はい。お答えしておりますの で、
です、ね、
これってスポーツ内科的な問題なのかなっていうようなことがもしあればですね、心配なことがあれば、気軽に
そうです、ね、
まずメールしていただいたら結構です。その上でどうしてもまあメールだけではもうわからない、診察しないと胸の音聞いたりですね、血液検査しないとわからないことはまあたくさんありますの で、
そ う、 です、ね、
そうなれば、あの、まあ、スポーツ内科の外来をですね、受診していただくというご案内になるとは思いますが、
でもそのハードルがこう一旦ちょっとね下げていただいたっていうのはすごく行きやすいですよね、じゃあ、私ね聞きたいなと思ってたのが、あの、女性アスリート、まあ、私も一応女性なんですけども、女性アスリートの問題の中でね、まあ、症例というか、例えば先生がこうね、いろんなたくさんの患者さんを見てらっしゃる中でどういうものが多いですか？
そうですね、実はその大久保病院、僕スポーツ内科の外来とともにですね、あの、スポーツ婦人科というのも標榜しています。
スポーツ婦人科というのがあるんですか？
はい、まあまあ、ちょっとスポーツ婦人科というと、また何やそれっていう要はですね、女性アスリートの問題を、取り組んで扱っていこうという診療内容になっています。でですね、女性アスリート、女性と男性の違い何かと言いますと、やっぱり月経のあるなしというところですね、
ですね、
まあ、当然、まあ、女性には月経という、まあ、イベントと言いますか、
はい、イベントです、
もうこれとうまいこと付き合っていかないといけない、まあ、これはアスリート、そうでない人でも、もうこれは皆さん同じやと思います、
はい、
ただアスリートに関してはやっぱり月経がパフォーマンスとですね、相関すると言いますか、関係していますので、うまいこと月経と付き合った選手がいい成績を残していくというような傾向が見られることが、
うまいこと付き合うというのは先生どういう、例えばどういう問題とかがあるんでしょうか？
そうですね、例えばですね、まあ、月経困難症、まあ、月経による、まあ、まあ、痛みの症状であったり、あるいは気分の、まあ、落ち込みとかですね、月経前症候群、
ね、
これもアスリートにもかかわらず、ですね、アスリートでなくてもですが、あると思います、海外のアスリートなんかはですね、低用量ピル、まあ、いわゆるピルというお薬ですね、避妊に本来使うお薬なんですが、月経困難症でも使えますし、月経前症候群でも治療、の治療としても使えます、こういうピルというお薬をうまいこと使ってですね、そういう痛みの症状とか気分の浮き沈みをコントロールして、例えばオリンピックの大事な時にですね、いい調子で持っていく、そういうお薬の使い方をしていることが欧米ではよくあります。
先生、欧米でいうと日本は？
日本はですね、もう本当にピル使ってる選手は少ないですね。
そうですか。
1% から 2% というふうに言われています、
知らないからですよね。
それもありますし、まあ、やっぱり日本って少しこうピルに対して、あの、まあ、それは、まあ、あると思います、まあ、それは仕方ないところでですね、まあ、民族性といいますかもあると思うんですが、ただこれからですね、東京オリンピックに向けて女性アスリートがさらなる飛躍をするためには、月経とうまく付き合う、そこの一つの武器としてですね、ピルというものが一つ大きなものになってくると思います。
そうですね、コントロールできるんだというのが大きいですね、
はい、それとですね、月経がある、月経で痛みが来るということも問題なんですが、逆に無月経、月経が来ないということも大問題なんですね。
それはもう大問題ですね、
はい、
でも健康なイメージなんですけどね、アスリートの方っていうのは。
そうですね、実は熱心に、まあ、練習されるアスリートの中でですね、無月経というものが、結構いるということが分かってました。これもまたね、先ほどで、出した、陸上選手 あるいは、まあ、水泳とか体操、新体操の選手で多いというふうに言われてますね。
そうなんですね。
やっぱり体重を、絞った方がいいという、まあ、体操とか新体操、やっぱりこう、見栄えが。そうですね。で、なんでそういうことが起こるかと言いますと、まあ、簡単に申し上げますとね、そもそもの原因は、摂取エネルギー不足。まあ、要は食べる量が少ないですね、いうところに始まるわけです。食べる量が少ないとですね、まあ、難しいことはさておき、脳からいろんなホルモンが出るんですけども、その、摂取エネルギーが不足してると、脳からホルモンを出してる余裕がなくてですね、女性ホルモンに関わるようなホルモンですね、結果的に、月経が起こらなかったりとか、女性ホルモンが出なかったりします。じゃあなんでそれがアスリートに悪いかと言いますと、女性ホルモンというのはですね、骨の密度、骨密度をですね、保つ。まあ、簡単に言うと、骨を強くするような働きがあるんですね。
はい、
なんか話がややこしくなってきましたけども。
閉経後は骨を
強く
する。そうですよね。
はい、そうです、そうです。女性の場合、閉経すると骨粗しょう症、まあ、骨がもろくなって骨粗しょう症になりやすいということが言われてますが、それと同じことが、若いですね、世代、10代の女性のアスリートに起こるわけです。だから、まあ、まとめるとですね、摂取エネルギーの不足、食べる分が不足していると、まあ、いろんなホルモンが出なくなって無月経になって、無月経ということは女性ホルモンが出てないので、骨が脆くなりますよ、骨粗しょう症になりますよ、
折れる？
そうです、そうです。
骨折れます。
それを知らずに、熱心にまたトレーニングだったったった走り込みとかしてると、疲労骨折、あちゃーっと、そして3ヶ月、6ヶ月、安静にしてトレーニングできないとかですね、大事な高校1年生、2年生の時期を、そういったことで棒に振る可能性があるんです。
辛いですね。
なので、僕の外来にもですね、無月経を訴えて、無月経なんで先生、ちょっとどうにかしてくださいということで、そういう受診が増えてきてますね。で、もう根本的には、そもそも摂取エネルギー不足、食べる分の不足で起こっているので、まずたくさん食べてですね、体重をここぐらいまで増やしましょうとかいう話をしていきます。で、ただ、それだけではもう、危険という場合にはですね、女性ホルモンの値を測ったりして、必要に応じて女性ホルモンを補うような、治療をしたりいうこともありますね。
そうなんですね。いや、
無月経は怖いいうことですね。
そうですね。
ぜひ皆さんに、ね、知っていただきたいなというふうに思います。
ね、リスナーの皆さん、本当にね、女性の方もね、多いと思いますけど、今ね、お聞きいただいたように、怖いんですよ。適当になんかそのうち、治るなんてね、思ってないで、特に、スポーツされてる方ですね、気をつけてくださいね。じゃ先生ね、また、後半の方も、どうぞよろしくお願いいたします。はい、
you and I, the night is gone.
You are listening to ears FM gig. Okie dokie.
はい、ではですね、後半になりますが、はい、先生ね、今後の展望というか、
はい、
どういった風になったらいいなっていう風に思ってらっしゃいます？
難しいですね、それはね。
うん、ざっくりです
ね。まずですね、スポーツ内科って、まあ、この2週間でいろいろと触りだけでですかね、いろいろ話させていただきましたが。まず皆さん知らないんですよね、スポーツ内科ということ、うん、
知らない。
実はこれもアスリートであったり、その指導者であったりとかですね、うん、まあ、医療関係の仕事をしているものでも、なかなかこのアスリートが内科的な問題で困っているということを知らない人たくさんいるんですね。なので、まあ今はですね、本当に、まあ、例えば関東の方のトップレベルの選手はスポーツ内科というのはある程度広まっていて、スポーツ内科的なメディカルチェックですね、まあ、皆さんが健康診断を受けられているのと一緒でですね、アスリートも年に1回メディカルチェックを受けられるのがいいかと思うんですが、そういったものは、まあ、トップ層には 割と浸透してきているかな。
トップですね、それね。
そうですね、まあ、それこそ、まあ、日本代表とか、まあ、それに近いレベルですね。まあ、それでは、まあ、もったいないと言いますかね、
はい、
もっとそれが広く、まあ、中学生、高校生、そして全国どこでもですね、でどんな競技の選手でもなんか調子が悪いなといった時には、すぐスポーツ内科外来に行けば何か見てくれるかもしれない、まあ、そういうような環境が何年かかるか分かりませんけども、まあ、出来上がればいいかなというのはあります。
先生含めて、じゃあ関西ではスポーツ内科の先生ってどれぐらいの方がいらっしゃるんですか？
そうですね、きちんとこう看板を書かれてやられてる先生を僕を含めおそらく2名だと思います。ちょっとまだ間違えてたらごめんなさい。まあ、
でも全然少ない人数ですよね。
スポーツ内科とこうカチャカチャっとこう入れて検索していただければですね、はいはいはい、お近くのスポーツ内科が見つかるかもしれませんが、まあ、少なくともこの、兵庫県の当番地域ではですね、はい、明石市の、まあ、大久保病院でスポーツ内科外来は、毎週木曜日に行っておりますね。
木曜日に、
はい、
いやもう本当ね、やっぱもっともっと普通にスポーツやってらっしゃる方は、あ、スポーツ内科の先生に見てもらおうっていうふうにすぐにさっとこういけるようになったらいいですよね。
そうですね、やっぱり何か、息切れであったり動悸であったりですね、はい、そういう何らかの症状があったり、あるいは調子悪いな、スランプかな、ちょっと1年前から記録が伸びてないなっていうような選手であったり、まあ、そういうちょっとおかしいなということがあれば、うん、何かしらのスポーツ内科疾患、スポーツ内科的な問題が隠れていることが、まあ、多いので、
メンタルのせいだけじゃないかもしれないですよね。
そうですね、そうです、うん、ので、まあ、一回メールしていただく、受診していただくということで、一度検討していただいたらなというふうに思いますし、あとはまあ先ほどちょっと出ましたけども、スポーツメディカルチェック、これはですね、基本的に何も症状がない方でも、受けてもらっていいというか、まあ、受けてもらった方がいいかなと僕は思うんですけども、今実は、まあ、プロの選手でもですね、年に1回、まあ、その血液検査なんかをですね、まあ、して協会に結果を提出するということが義務付けられているんですが、まあ、それは、まあ、何か運動スポーツをしたらいけない値がないかなというかね、その最低限運動していいですよという基準で測られているんですが、実は血液検査も見方によってはですね、栄養の数値であったりとか、筋肉の障害であったりとか、足の裏で、赤血球が 割れてるん違うかなとか、そういうことが分かったりとかですね。
足の裏で赤血球が割れるんですか？
そうですね。例えばですね、陸上選手とか剣道、柔道、まあ、バレー、バスケなんかですね、はい、足の裏に繰り返し衝撃が加わるような競技、まあ、陸上が分かりやすいですかね。たったマラソンで走ってると、あ、そうですね。力強いフォームであったり、あるいは、まあ、シューズと合っていなかったりすると、足の裏で物理的にですね、赤血球というような血の赤い塊ですね、酸素を運んでくれる赤血球が割れてしまって、それが、まあ、スポーツ貧血の原因になってしまうようなこともあるんですが、血液検査を見ればですね、まあ、そういう、のも分かる場合がありますし、もちろん、先週お話ししましたスポーツ貧血も分かりますし、いろんな情報が、ね、分かるんですが、なかなかですね、現状スポーツ内科の医者がいないもんで、血液検査しても、まあ、最低限運動してもいいよっていう次元にしか見られてなくて、そのさらに上の段階ですね、その結果をもとにここが弱いからこういうふうにしたらいいっていうですね、そのパフォーマンスを向上させるために、こういうふうにしたらいいよっていう血液検査の読み方が今できていない選手が多いので、まあ、そこら辺元スポーツ内科が、まあ、僕をはじめもっと頑張ってですね、アスリート指導者にもっともっとこう広くですね、啓蒙と言いますか、まあ、偉そうな話はします
ね。いやいや、でもそういう言葉を教えてね、そういうことを教えていただいてやるのとやらないのでは全然違いますよね、きっと。
そうですね、はい。なので、まあ、血液検査とか、あるいはまあ呼吸機能検査なんかをすると、おおよそのスポーツ内科的な問題があるなし、あるかないか、白黒はっきりしますので、ぜひですね、例えば最近市民マラソンブームとか、
まあ、そうですね、
ね、この地域でも、明石はマラソン大会ないですけども、加古川マラソンとか、ね、高砂の方マラソンとか、姫路城マラソンとか、神戸マラソン、大阪マラソン、もう言ったら日がないですよね。三木とか小野の方もまあね、もうマラソン大会ばっかりありってですね、ブームですね。だそういった中で、ちょっとマラソン大会の前に、異常がないかチェックしてほしいっていうような方の受診も増えてるんです。というのは、たまにね、マラソン中に心臓の発作が出たとか、誰か倒れたとか、なんか聞いたことあると思うんですよね。やっぱり数万人規模の大会になると、心臓の発作が出て、AED というですね、上細動器が使われるっていうことがやっぱり2回3回と
あるんですね。
だからそれも、全てを事前に発見できたかというと何ともわからないんですけども、やっぱりできる限りのチェックはしとってもそんなないと思うんですね。なので怪しい不整脈が出てないかとかですね、事前に分かることもあるので、
やっぱそれもやっぱりスポーツ内科の、はい、先生に見ていただいた方がいいですよね。
そうですね、
全体的ですもんね。先生がお話しされることって、だって婦人科であろうがなんであろうが、
そうですね、まあ、心臓から、ね、まあ、喘息であったり貧血であったり、まあ、全身にね、及びますけどもね、まあ、スポーツ内科までの、まあ、アクセスが難しいようであれば、お近くの内科の先生で、まあ、そうですね、スポーツに対する理解がある先生であれば、熱心に相談に乗ってくれるかなというふうには思いますけどもね。
でも難しいですよ、先生。この先生、スポーツに理解できてる先生かっていうのは、
なかなかね、
分からないですもんね。だからやっぱり私、そのどこの方であったとしても、一旦やっぱり、まあ、大久保病院だと木曜日は先生いてくださるし、
はい、
でメールでもまあ、ね、相談に乗ってくださるの で、
はい、
やっぱりそういう、ね、せっかくありがたいことをしてくださるので、ぜひ、ね、聞いていただけたらと思います。で、先生がセミナーを、ね、して教えてくださることがあるんですよね。
はい、
はい、
実はですね、11月の12日土曜日にですね、
はい、
第1回関西スポーツ内科栄養セミナーというものを、催します。
すぐですね。
これはですね、まあ、僕スポーツ内科医でですね、もう僕と親交のあるスポーツ栄養士の先生方を、が中心になって、まあ、勉強会を開いてたんですが、その一環で、まあ、広く中学生以上のアスリートから、まあ、その保護者、指導者、
はい、
まあ、運動が好きな人、まあ、アスリートに関係している医療職の方、まあ、そういう方を集めまして、まあ、このスポーツ内科あるいは スポーツ栄養という分野を広く知ってもらおうというような趣旨で、はい、
いいですね、
はい、考えてますので、はい、ぜひですね、興味ある方は関西スポーツ内科栄養学会というもののホームページがありますので、スポーツ内科スポーツ栄養セミナーというようなキーワードで調べていただければ出てくると思います、はい、ぜひ、気になる方は覗いてみてください。
本当検索していただいて、そしてお申し込みして、ね、多くの方がどうぞこの先生のセミナーに、ね、行っていただきたいなと思います。本当に先生2週間にわたって貴重なお話をね、お話ししていただきましてありがとうございました。
いえいえ、どうもありがとうございました。
またそのうち来てくださいね。
はい、遊びに来ます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
田中裕樹先生でした。
We'll always have FM Geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
はい、いかがでしたか？大久保病院のスポーツ内科田中先生のお話をね、聞いていただきました。私たちが馴染みがね、ないので、本当に知らないだけだったんですけども、こうやって本当に専門の先生のね、お話を伺うことができるっていうのは、もっともっと私たちがより健康に、そしてより安全に楽しくスポーツをすることができるっていうことにとって、本当にね、嬉しいことではないかなと思います。もうね、今週土曜日でしたね、確か。11月の12日の土曜日です。お話の中で先生がおっしゃってくださっていましたが、関西スポーツ内科でスポーツ栄養セミナーっていうのが、明石の方であります。もちろん先生もね、来てお話をしてくださると思います。まあ、今からでも、検索していただきましてですね、検索はね、関西スポーツ内科栄養学会のホームページを見ていただいて、本当にお一人でもね、多くの方がこうやって本当にいいお話をね、聞かせていただけたらいいかなって思っております。まあ自分にあんまりね、厳しいしないで、こうやってね、助けてくださる先生がいらっしゃるので、どうか自分自身がね、もっと楽しくスポーツができるように、そんな風になっていただきたいなと、今日のキャサリンは思っております。この番組は、泣く子も笑う謎の珍獣キャサリンがパラダイス王国からお届けいたしました。ではまた来週をお楽しみに。